日本眼科医会
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。もう5月も明日でおしまいということなんですよね。月日の流れの早いのと同時にですね、もう6月に入りますといよいよ梅雨、そのシーズンがやってきますよね。
いやいやね、
なんかね、5月振り返ってみますと意外とあの土曜日曜週末がよく雨降ったなという、
降ってました
ね、
はい、
どっか出かけようと思ったらまた雨ってね、なんかこう出かけるところを阻止されたようなそんな感じがしたんですがね。
そうですね、平日めっちゃいいお天気が続いてたんですけど、
平日は本当にいいお天気が続いてたんですけどね、
はいはい、
まあ梅雨になったらまた鬱陶しいなという気はする
の
なんですが、もう6月も目の前までやってまいりました、
はい、
さてこの番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて私の手元にかなり大判の一冊の本があります。
はい、
メルマガ色鉛筆、見えない地球の暮らし方2って書かれておりまして、はい、これが表題ですね、
はい、
見えない見えにくい人のリアルな日常レポート集というふうに書かれております。
はい、
これね、全部でページ数でいうとすごいんですよ、119ページまであります、
はい、
でこれあの視覚障害者の皆さんのその生活の工夫についていろいろ書かれている本だということなんですけれども、
はい、
この本につきましては京都府視覚障害者協会メルマガ色鉛筆編集チームでいらっしゃいます石川よし子さんと今電話がつながってますのでお話を聞いていきたいと思います。石川さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
あの石川さん、京都府視覚障害者協会ってあるんですけれども、これはどういう協会か教えてもらえますか。
はい、京都府全域の視覚障害者福祉の向上を目指して当事者活動をしている協会です。
なるほど。石川さんご自身は目はご不自由でいらっしゃるんですか。
はい、右目は手動弁で、左目はあの外の方に少し 0.01 が測れるぐらいの視力です。
なるほど。おいくつぐらいから目が悪くなられたんですか。
生まれつき弱視でしたが、不都合におりまして、
鉄
を取ったのは33歳の頃ですから、
はい、
障害者っていうあのところに行ったのはその年からです。
なるほどね。そして、その石川さんは、その京都府視覚障害者協会でどんなお仕事というか活動なさっていらっしゃるんですか。
はい、あの私は情報宣伝部っていうところの活動をさせていただいておりまして、
はいはい、
この部はですね、京都府内全域の皆様、会員非会員問わず、情報を発信するホームページの運営、それから会員さん向けに発信しております展示京都という月刊の発行誌、
はい、
そしてメールマガジン色鉛筆、全国に向けて無料で月3回体験レポートを発信しています。主にあの情報を届ける、啓発をするということの役割を担当しております。
今の石川さんのお話聞いてましたら相当忙しいですね。これ
相当忙しいです
もうご自身でおっしゃるから
忙しい
わ。いやいや、今の、ね、流れ聞いてたら、これ一冊本作るって大変ですし、いろんな情報を集めてこないといけないので、これは相当
なんか仕事しないと、これ成果として出てこないなというふうに私は感じたので、まあ石川さんご自身がね大変だとおっしゃるんで、すいません大変なお仕事の中申し訳ございませんが、今日ちょっとお付き合いいただけたらなと思っております。よろしくお願いいたします。でね、以前この見えない地球の暮らし方一巻目ができた時にもちょっとこの番組でご紹介させていただいたんですよね。
はい、そうでした。
あれいつでしたっけ、一巻目ができたのが。
はい、ちょうど2年前の5月ですので、2年で第2巻新たなものを発行させていただいたということになります。
なるほど。まあこれ一冊作ろうったら相当、でも石川さん正直言って時間かかりますでしょう。
時間はかかります。はい、
で、はい、どうぞ。
はい、ですけれども、メールマガジンで配信したレポート、書籍化にあたって、まあ、どんなレポートを抽出して出すか。で、新たなレポートとは別に新たな企画で私の工夫シリーズっていうものを掲載したりなど、第一巻とはちょっと違った色合いで発行させていただきました。
なるほどね。さあ、タイトルが見えない地球の暮らし方。いわゆる視覚障害者の方がどのようにして生活に工夫を重ねて、まあ、うまく生活なさっていらっしゃるかと。そこですよね。
そうですね。
で、第2巻の内容なんですけれども、今手元にその本届けていただきましたんで、まず表紙って言いますか、1ページめくりますとうさぎさんがいっぱいと。で、はい、どれが見やすい、 見えにくいというようなこんな表題がついてるんですが、うさぎさんがね、普通に白抜きのうさぎさん、それからその白抜きのうさぎさんのところに黒い枠をつけたうさぎさん、赤バックに白いウサギさんとか、青バックにピンクのウサギさんとか、まあ、いろいろ6つウサギさんが並んでるんですけれども、これはどういう意味合いがあるんですか？
はい。ウサギさんということは一つ大きなヒントにはなってるんですが。
どういうことでしょう？
コントラストがあるかどうか、はい、背景色とその見るもの、ウサギに対してコントラストが強いもの、背景色が濃くてウサギの色が薄いと見やすいとか、
はい、
両方とも背景もそのウサギ本体も薄い色だけど輪郭があるとそれで分かるとか。
なるほど。
その方の見え方は様々です。なのでどれが見やすい、 見えにくい、まあ、これ見えるけどギリギリ見えるかなぐらいのところなんかも含めて、ご自身の見え方をに気づいていく、また周りの方にこういうのは見にくいんだよっていうのをお知らせいただくための素材としてお使いいただきたいっていうご提案でございます。
なるほどね。よくこの番組でもお話はさせていただくんですが、視覚障害者といっても本当に見え方はもう十人十色、もういろんな形で見える見えないというのが西村さんありますよね。
あります、はい。
だから今ここに6つの、まあ、ちょっとしたウサギの、まあ、パネルみたいな形であるんですが、はい、まあ、白抜き、それから後ろが赤で白抜きのウサギだとか、まあ、どれが一体見やすいかというので自分の見やすさみたいな、これで分かる、まあ、テストできるというもので、それを周りに知ってもらうという、石川さん、そういうことなんですね。
そうですね。またそれをヒントにしていただいて、例えば配膳の時の工夫などに濃い色のランチョンマットの上に白いお皿を置いたらいいよね。
なるほど。
というようなヒントにしていただけたらっていう思いもございます。
なるほど。ちなみに西村さん、見える範囲でいいんですが、はい、見えない、もっと後ろ、
その状態で私はその赤、
赤
バッグが赤で、うさぎさんが白、
白ですね、
かな、
はい、
それが一番
見えやすい、
パッと見やすいかなっていう。
ね、本当にね、人それぞれ違う。今ランチョンマットという話が出ましたが、はい、結局食卓をはじめ、
はいはい、
自分の見えやすいように工夫しないと生活しづらいということになりますから。
そうです。
で、まあ、こういうので一つ自分が一体どういうものが見えやすいのか、あるいは周りの家族の方にね、
はい、
どういうふうなものが、その視覚障害者の方にとっては見えづらいのか見えやすいのかというのを知ってもらうという、これはなかなかいい案ですね。
ありがとうございます。
さあ、その中身に入っていこうと思うんですが、まあ、目次見ますと、人と情報につながることからまず第一歩、それから自分の見え方、見えにくさを知ろう、そして第三章がどうにかこうにか奮闘中、そして第四章が自分らしさを求めて、第5章が心の風景素顔のまま語らせて、こういうようになってるんですけれども、実際の中身のところは、例えば 一人でお出かけするときに自分なりにどういうふうにしているのか、どう工夫しているのかというところが、まあ、階段の降り方だとか、それから食事、料理の作り方、さっき言ったようにその配膳の仕方、そういうものがこと細かに書かれているということですが、石川さん、
はい、
これというのは視覚障害者の皆さんからのいろんな情報を集めてここに、一冊にまとめていらっしゃるわけですか。はい、
そうです、章ごとに、まあ、テーマがございますが、はい、私の工夫という、シリーズのページがそれぞれの章の中に入っております、この私の工夫シリーズのページに関しましては、うん、読者アンケートを取りまして、アンケートに答えていただいた内容をもとに収録させていただきました、なのでさまざまな見え方環境、さまざまな生活環境の方たちのお声を、集約したということでございます。
なるほど。例えば外食に行きます。で、これ67ページなんですが、私の工夫ということで、視覚障害者であることを伝えて入店すると、あるいは視覚障害者の対応に慣れた店を選ぶとか、できるだけ出入り口近くの座席を予約するとか、ウェットティッシュとマイ箸、自分の箸ですよね、これを持参するとか、まあ、あるいは使い捨てのペーパーエプロンを持参してシミ防止、だからその飛び散るものがわからないので、それを自分でちゃんと持って行って防止するとか、私はこんな風にしてるんですよというようなことがこと細かに書かれてるんです。
はい、皆さん他の人はどうしてはんやろうってね、
はいはい、
自分は困ってるとか見えへんことで辛いな悲しいなっていうことはあると思うんですけど、他の人はどうしてはんやろうっていうようなお声よく聞きます、
はい、
なので皆さんがどうしてるかっていうのを具体的に寄せていただく、それぞれの工夫は自分に合う合わないはあるかもしれませんが、
うん、
他の人はこんな風にしているよ、それは何か特別な実は道具ではなくて、
うん、
そこら辺にあるものでできることもあるよっていうことを知っていただけるきっかけ作りになればということで企画しております。
なるほどね。今度は調理というところがあるんですが、西村さんはお料理作るときはどういうふうになさっていらっしゃいます？工夫は
工夫ですか、
はい、なんか自分なりの料理のするときの工夫ってありますか？
例えば野菜を切ったら、
はい、
もうちっちゃいザルに、
うん、
小分けして入れるとか、
はい
はい、で特に包丁なんですけど、包丁は怖いので、
はい、
いつも使ったらな、流しのところに置くようにしてます、う
ん、なるほど。
なんか当たって落としたらって思うので、もうすでに流しのところに置いとくと落ちることはないので。
でもそういうようなことがいろいろ工夫があるみたいです。例えばね、電子レンジなんですが、こういうふうに書かれてるんです。液晶とダイヤルだけのタイプとだと操作が困難であると、はい、でボタン式だと一応覚えて何回か押せば何分とか、はいはい、あるいはオーブンとレンジの切り替えやレンジのワット数も切り替えできると、
はい、
たくさんのボタンが並んでいる場合はぷっくっと盛り上がったシールでヘビーローテーションボタンに目印をつければ操作もスマートになると。
はい、そうですね、
で、まあ、こういうような、まあ、自分なりにできるような調理法がここにはいろいろ書かれてますね、石川さんね。
そうですね、
うん、
触ったら分かるっていうことはありますので、
はい、
それは見える人の工夫なんですが、実は見えておられる見えることに困難を抱えていないご家族さんにとっても便利な工夫になったりはします、
うん、
なので手探り数にしてもパッと当たったところでパッと押せるとスムーズに動けますので、ちょっとしたことで全然大丈夫ということに気づいていただけたらなっていう思いがございます。
そうですよね、それからね、私が一番、感動したというか子育ての工夫なんですよ。はい、でね、こんな風に書いてあるんです。乳児のミルクの作り方は明治の楽々キューブという製品を使ってますと。40ミリごとにミルクがキューブになっておりまして、粉ではないのでこぼれないと。溶かすためのお湯は計量スプーンなどで測ると、あるいは自治体によって子育て支援という家事の援助が受けられるので市役所に相談した方がいいとか、それから、まあ、子どもさんが学校に行ってる場合ですよね、お便りは 拡大プリントでコーラスなどママさんサークルなんかにも積極的に参加してママ友をたくさん作って我が子の様子などを教えてもらうと、はあ、だからお友達をたくさん作ることによって子供がどういうふうに今対処してるかと暮らしてるかというのを逆にママさんからママ友から教えてもらうということなんですね。でこれはちょっとジンときたんですが、発表会などは見えなくてもいいと、見えなくてもいつも笑顔でステージの方を見ると、まあ子供さんがねやっているそのステージの方をしっかり見てあげると、これが子育ての私の工夫なんだというふうにありまして、石川さん、
はい、
このあたりはちょっとね、ああ頑張ってるお母さんがすごく浮かび上がってくるんですが、
はい、
うん、
自分が見えてないっていうのは自分の事情であって子どもの事情ではないですよね、
はい、
なので子どもがお母さんを見つけるのはとても得意です。自分のたくさんいる中でも上手に子どもは自分のお母さんお父さんを見つけます。その時にお母さんがにっこりの笑顔だったらいいなって、そういう思いのお母さんのお気持ち寄せていただいたっていうことです。
なるほどね、うん、まあいろんな思いでやっぱり皆さん子育てなさるわけですからね、うん、
はい、
他にもですね、なんか川柳があったりとか、
そうですね、
これなんで川柳を載せはったんですか。
はい、川柳って五七五で短いので一行に収まりやすいんですね。
はいはいはいはい、
なので第二章の読み書きというコンセプトのその章の中で川柳を取り上げさせていただいたんですが、
はい、
これは仕事あるある川柳で、これも読者に向けて募集して寄せていただいた作品なんですが、48ポイントから12ポイントまでのさまざまなサイズ、そしてさまざまなデザインですね、
はい、
教科書体もあれば明朝もあるし、さまざまな書体で白黒斑点も含めてどれが見やすい見えにくいっていうのを比較するために一行で収まる川柳っていうのはとても便利なツールなので、これも読者の皆さんの体験に基づく川柳で見え方体験にを提案しています。
つまりね、川柳を楽しむよりも字が見えるか見えないか、どのように見えるか見えないかということが、これ大事なページになるわけですよね。
そうですね。
ですからね、一番一行目にある川柳はものすごく大きな字で書いてあるんですよ。でだんだんだんだん字が小さくなって、
はい、
最後の川柳はものすごく小さな字で、あるいは次のページに行きますと今度は黒いところに白字で抜いてあるというようなところですね。だから皆さんがどのように見えるかというのをこの川柳字を見ながら確かめる確認するというようなことがここでできるわけですね。
そうです。
なるほど。これ実際に石川さんが編集してはって、
はい、
石川さんご自身が一番この本皆さんに知ってもらいたい、うん、見てもらいたいというのはどこでしょうか。
まだまだこの情報が伝わってない現実っていうのがあります。
はい、
眼科から、まあ、医療から福祉の連携っていうのを唱えられて、全国にもスマートサイトというシステムもできていますが、まだまだ情報が手にできていない、自分の目が悪いってことだけしかわからないで一人で困っている人はたくさんいます。
はい、
でこんな情報ありますよってお知らせはできるんですけど、福祉にもそれから IT が使えない、スマートフォン使えないとかガソコン使えない、ここに載ってるよって言われてもそこにアクセスできないって方たくさんおられます。
はい、
そんな方に、それぞれ医療現場眼科さんやそれから相談や教育相談の場なので、直接これどうぞって渡せるこの物体ですね、チラシでも口頭の情報でもない、もう直接直渡せろっていうこの本の強みで、情報届けたいっていうのがあります。
なるほど。
今回の本のテーマはクイックロビジョンケアですので、パラパラとめくっていただいて時々モノクロペースにイラストが飛び込んできますが、
はい、
目にしていただいたその支援の方、医療スタッフの方たちに、あ、これこの患者さんにいいかなと思ってさっと短い本、ま10秒ぐらいででも伝えていただけるものがあればという狙いを込めて作った本です。
なるほど。ですから、まあ、視覚障害者の皆さん気づかなかった工夫というのが他人がやっていらっしゃってね、
はい、
なるほどこうすればいいんだっていうのが分かるようになっているというわけですね。
は
い、
そうですね。
でも石川さん、これって大事なことですよね。
大事なことです。
うん、
多くの方の体験の中には自分が体験したり想定してない発想っていうのもあるので、それに触れられる、それも一つの大きな出会いだと思います。
なるほどね、うん、でもこれを一冊にまとめ上げるのは本当大変だと思いますね。
はい、根性ありますんで頑張ります。
まあ根性で頑張って、はい、でもねこれ、あ助かったという方絶対いてはると思いますわ、う
ん、いてはると思います。
すで、うん、に眼科の現場で患者さんに渡したら、喜んでいただけたとか、
はい、
その見え方体験も含めてですね、
はい、
喜んでいただけたっていうお声も寄せていただいております。
でもそういう声があったら石川さん作った甲斐ありますよね。
もちろんそうですね、はい、皆様から元気いただいてます。
そうですね、まあ、よかったらこの本読まれた方、
はい、
これで助かったわという方ぜひ石川さんに返してあげていただけたら、石川さんがまた次 3冊目を作ろうかなという、ね、
はい、
気持ちになりますもんね。
ありがとうございます。
そうですよね、まあ、他にもね例えば小銭の見分け方、はい、お札の見分け方、
はい、
この辺もね財布から取り出すときわからないというのがあったりしますし、
はい、
それから信号で一人で歩くとか、
はい、
あるいは旅に出るとか、
はい、
だって旅行にも行きたいですからね、
はい、
うん、そんなね本当いろんなことがここ書かれてますから、今話を聞いてていやその本一冊欲しいわと思う方いらっしゃると思うんですよ、
はい、
あるいはご家族で視覚障害の方がいらっしゃって、もうそんな工夫を知ってみたいと、でそれをまあ教えてあげて、まあ、頑張ってね生活してほしいなと思う方もいらっしゃると思うんですよ、
はい、
でそこで石川さん、
はい、
今ご紹介しました見えない地球の暮らし方第2巻です。見えない見えにくい人のリアルな日常レポート集ですが、これ取り寄せは可能なんですね。
はい、可能です。京都府視覚障害者協会のホームページのお知らせ欄に、書籍の情報を載せております、またはお電話でのお問い合わせも対応しております。
なるほど、でこれは無料でいいんですか。
はい、無料配布しております。どうしても多数の部数をご希望の方に関しましては、20部とか30部ってことでしたら着払いでの送料をお願いするかもしれませんが、
はい、
5部まででしたらレターパックで、今のところレターパックの在庫ございますので、無料でお届けすることが可能でございます。
これは嬉しいですね。
無料、
じゃあそのお問い合わせの電話番号を教えてもらえますか。
はい、京都075-462-2414です。
もう一回申し上げますね、この本今までの石川さんのお話聞いてて、いやちょっと一冊手元に置いときたいわという方は無料で手に入るということでございます。こちらの方にお電話して聞いてみてください。京都075-462-2414です。向かいますよ、京都075-462-2414です、こちらが京都府視覚障害者協会というところ、あるいはホームページを見ていただけたらなと思っています。京都075-462-2414番、明日の朝になってからお問い合わせいただきますようによろしくお願いいたします、
はい、
石川さん頑張ってくださいね。また
はい、ホームページにはテキストデータを公開しておりますので、専門の方で音声パソコンをお使いになる方はそちらでお読んでいただくことが可能でございます。
どうか
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
石川よしこさんにお話をお伺いしました。ということでお別れの時間です。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としはるでした。では浜田直也さんのふるさとでお別れです。
うさぎを石かの山こぶなつりしかの川夢は今も 父母つつがなしや友がき雨に風につけても思いずるふるさと心ざしを果たしていつの日にか帰らん。
ラジオ大阪から番組表のお知らせです。ラジオ大阪の番組表は1週間の番組が一目でわかるタイムテーブルに加え特集記事なども掲載しています。番組表をご希望の方は折らないで郵送してほしいという方は120円切手を、折り曲げて送っても大丈夫という方は94円切手を封筒に入れていただき、郵便番号 552-8501 552-8501ラジオ大阪番組表係までお申し込みください。詳しくはラジオ大阪のホームページをご覧ください。防災インフォメーション。地震が起きたらガスの元栓を閉め、ブレーカーをオフにして火事になるのを防ぎましょう。次に出口を確保し、テーブルなどの下で身を守ります。